桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスンです。
はい、よろしくお願いします。ヒロシです。
よろしくお願いします。はい、今言うとったんですけど、
はい。
ね、この音源が、
はい。
ちょっとこの組み合わせでやってみようの1本目の収録だもんで。
はい、ということで。
公開としてはね、何本目になってるかちょっと今の段階ではわからんですけど、
はい。
はい、僕が久々にね、坂口さん以外の人と収録だもので、
はい。
打ち合わせに慣れてなくなってるっていうね。
あ、なるほど。
ひどいですからね、いつも坂口さんとの収録の時。
いや、もうそれがね、聞いてて伝わります。汗びっちょり。
そう、本当にね、もう、いつもだから、あ、おはようございます、言うて坂口さんと喋って。
はい。
で、どないですか、最近、言ったら向こうが、おー、何々やで、みたいな話から、あれ、もう撮ってます、撮ってるで、じゃあもう始まってるってことで、みたいな始まり方してますから。
はい。
いや、新鮮です。
はい。新鮮というか、僕、いつもラジオで聞いてますので、なんか、ジャスさんの声が聞こえると、黙って、うんふんって聞いてしまいそうな気になるんですけどね。ああ、うん、さあ、聞きながら何しようって、いう感じになってしまいがちなんですが。
勝手に進んでいくんかな、的な。
あ、何喋ってくれるんかな。
ダメですよ。黙ってしまうと、今回は特に何も話進まないですよ。
あ、そうですね。何せ僕から。
ね、もう、あれですよ。とっとと話題に入らないとね、一応ね、以前と比べてね、時間的な区切りもある程度考えてますから、
はい。
とっとと、デング熱の話をしないといけないわけですよ。
そうですね。ね、はい。はい、導入ありがとうございます。
はい、はい。デング熱流行ってるそうで、という。
流行ってるそう。そうですね。今年、寒くなるのが早かったせいか、その話もあっという間になくなっちゃいましたけど。う
ん、あ、ほんまですね。カーもバタバタしぬ気温ですね。
そうですね。熱帯でない限りはずっと行かない。もともと風土病やという話がありましてですね。
うんうん、風土病っていう単語がなんかものすごく久々に聞きましたね。
いや、本当にそうらしくてですね。まあ、川が一年中おるところじゃないと、
うん、
言うたらデング熱って流行んないわけですよね。
そうですね。まあ、日本で限界、沖縄でも無理臭い気しますもんね、冬場やったら。
そうでしょうね。沖縄、冬行ったら結構寒いですからね。
うん、20度とか切るでしょ？
うん、ってなったら、もう、デング熱の媒介する蚊が死んじゃいますから。減っちゃっても多分あかんと思うんです。
なるほど、なるほど。
が、夏やからといって、代々木公園で、
うん。
うん、流行る。
うん。
これどうも、陰謀臭い。私、陰謀論大好きですから。
もうドストレートで陰謀臭いって言っちゃいましたね。
そうです。陰謀臭いなと思って、
うん、
そう思ったらデング熱、陰謀論で検索をかけてみるわけですね。
うん、なるほど、なるほど。あ、そういう修正の人なんですね。
まあ、修正ってこともないんですけど、
うん、
でも、結構、普通のメディアを信用してないところがあるので、
あ、まあまあ、それはいいことやと思いますよ。
あんまり、もう、NHK から民放からみんな恣意的と思ってる類の人間なので、やっぱりちょっと。
あ、いや、それは同じくですよ。そこの部分については同行の詩なんですけど。
はい。
ただ一個違うのは、陰謀論をスペースつけてググらないっていうところだけで。
そうですね。普通の人はしないかもしれないです。
うん。だから何ですか、例えばアスカ逮捕、スペース陰謀論みたいなことですよね。
あ、そういうことですね。
ね。
アスカスペース陰謀論でググると多分何か大きな政治的な動きを隠すために、みたいな。
うんうんうん。
ことさらにアスカと土地内容疑者を、
そう。で、そう、まあ、僕今ちょっと例えとしてアスカ陰謀論を上げるのをミスったなって思ったのは、そこそこ陰謀の匂いがするところがちょっとダメでしたね。
そうですね。宇宙人とか言ってくれるとですよね。
あ、そうですね。そうですね。例えば土砂災害スペース陰謀論とかの方がまだ良かったですね。
そうですね。まあ、
ね、
言えんこともないですけどね。無理くりすれば、割と何でもつくのが陰謀論ですから。
うん。ただ一つ思うのは、デング熱スペース陰謀論も大概無理くり感はありますけど。
そうなんですよね。
うん。
でもこれが割と調べてみることっていうか、まあ、Google さんにお聞きしただけという話なんですけど。
便利やな。
めっちゃ便利なんです。あと、Twitter さんにもお聞きしたんですけどね。
なるほど。
そうしたらですね。
うん。
なんでデング熱がこんなに 放送されるの？民放ソロって放送されるの？
はいはい、うん。
で、なんで代々木公園で観戦したの？という話を調べてみると、いろいろ面白いことが分かってきまして、
うん。はいはいはい。
デング熱はさっき言ったように風土病で日本でほとんどいないんです。
うん。
とはいえとはいえ、まあ、海外旅行に行くご時世ですから、
そうですね。
毎年200何人とか、
はいはい。
出るんです。
そんな出てんすね。
みたいです。このグラフみたいなのがありまして、
うん、
それを見る限りでは、あ、結構出てるんだなと。去年249人と。今年81人と書いてありますので。
あ、でも今年、あ、まあまあ、そうですね。海外で儲てくるんやったら季節関係ないですもんね。
そういうことですよね。
はあ、はあはあははあ、
で、何が問題かって言ったら、国内で移ったのが、
うんうん。
それが珍しいから報道してまんねんという話なんですよ。
うん。
じゃあなんで国内で移ったって分かったんっていう話なんですけど。
はいはいはい。
デング熱の症状って、
うん。
ほとんどインフルエンザとか他の症状と区別つかないんです。
そうですね。なんか要は熱出てしんどいんでしょ？
そうですね。あと筋肉痛やばーとか。ちょっとボツボツできるわとか、そんなんなんです。一定してなくて。
なるほど。よく運動して肌ボツボツの人やったら、ちょっと熱出たらデング熱ですもんね、それで言うからね。
そうですね。症状だけで、うん、あ、君デング熱って絶対言えないはずなんですけど。
だいたい50人に1人ぐらい、もともと肌ボツボツの人いますもんね。
そうですね。その人絶対わかんないですから。それがなんでか知らんけど、渡航歴がないと。
う
ん、
ああ、なるほど。
デング熱にかかったって、うん、その200人数えられた人は、
うん、
検疫ですかね。で、引っかかるか、は
いはい、うん、
なんか熱出たんやけど、でも、うん、東南アジアとか行ってましてん。っていう自己申告で、うんうん、あ、そしたら、デング熱っていうのがあるから、それかもしれへんなと。
ああ、なるほどね。
そういう風にわかるんです。
だから、カツラ禁止が熱出て、デング熱っぽかったら、もう即座に国内感染ですよね。
そういうことですね。
前科あるから外出れないですからね。ああ、なるほど、なるほど。
ってなったらですよね、なんで渡航歴がない高校生の女の子がなったんだっていうのが、確か初め第1号、9月の初めぐらいにあったと思うんですけどね。
そんな最近でしたっけ？なんかもう2ヶ月、3ヶ月、デング熱言うてる印象になってますけどね、ようテレビで言うてるんで。
あ、そんなもんでしたかね。なんかそう、僕の記憶ではそんなんやったかなと。で、夏の初めじゃなくて結構、夏のもうそろそろかなっていう時にそんな言うてたなっていう印象なんですけど、その人がなんで見つかったのか。
うん、
で、東南アジア行ってたらわざわざ調べますと。
うんうんうんうん、
その調べ方も、
うん、
消化器のどっかから出血してますとか、血小板が減少してますとか、血液検査でね。うんうん、ってなったら届けなさい。届けたら遺伝子検査します、うん。そういう流れになるらしいんですけど、わざわざ消化器のどこから出血って調べないよねと。なんでわかったんと。
熱出てる時に。
そう。熱出てしんどいって。
うん。消化器から出血ってどこです？
どこなんでしょうね。ちょっとそこまできちんと調べてないんですけども。
あ、でも腸内出血とかは割としやすいんかな。
ということでしょうね。ブツブツができるってことは多分。炎症が起こるんで、うん、そういうところ、うんうん、厚生労働省かなんかのホームページでチラッと見た気がするんですが、すいません、ちょっと孫引きなもので。うんうん、
あ、いえいえいえ。
で、普通に余談なく診断して、デング熱にどうやってたどり着くんやと。
うん。
で、本人にとってデング熱って分かって何の得もないんです。これが。
うんうん、うん。
日本では、デング熱なんか広がったことないですから、隔離する必要もない。
そうですね。
ですから、なんでデング熱って特定しようとしたのかな、うん、その渡航歴がない人を。
はいはいはいはい。
って言ったら、ちょっと陰謀臭くなってくるんです。
そうですね。デング熱っていうのを専門に扱ってる人が増えてるぞって言い出したから全国で注意するようになったわけじゃないですもんね。
そうでしょうね。それは違うと思いますよね。
うん。うん、
デング熱自体もですよね。
うん。
今、ワクチンがないですと。なんか治療法もないです。うん、対症療法だけです。
うんうんうんうん、
じゃあ、えらい怖いように言われてるけど、致死率はって言ったら、これが、風土病で、その風土によって、数パーセントのところもあれば、1% 以下のところもあると。で、今回、日本では一人も死んでないので、明らかに 1% 以下というか、デング熱で死者が出たら、大々的に報道するんじゃないかしら。というぐらい危険の低い、病気。
インフルエンザでももうちょっと死にそうですもんね。
ああ、インフルエンザは毎年1000人単位で死にますのでね。
結構ね。
そう。まあ、あれは母数が大きいので、 あれなんですが。
でもまあね、さすがスペイン風邪と同じ病気っていうレベルで死にますもんね。
そうですね。スペイン風邪もあれほとんどが、あの戦争のあれでっていう。戦争で弱ってて食料がなくてっていう。
なるほどね。
そこにスペイン風邪来たからめっちゃ死んだわっていう話らしいですか。
第一次世界大戦の後に風邪流行ったら第一次世界大戦より人死んだわっていうことですもんね。
そういうことでしょうね。
なるほどね。
それパンデミックの元ですよねって。
そうですね。
はい。
ああ、なるほどね。
じゃあなんで代々木公園で、うん、そのデング熱が流行ったことにしたかったのか。これ、もう、陰謀に行きましたよ。
もうあれですよ、あの、イラチの人は Google で検索し終わって、俺もう知ってんてってなってますよ、聞いてる人。
そうです。はい。そういうことです。う
ん、興味ね、もうスマホとかで聞いてますからね。
はい。
聞きながらね、もうとっととデング熱スペース陰謀論で検索かかってますからね。
はい。もう先越されてます。
う
ん、今、
そうですよ。
言うてることが、その後追いになっちゃうっていうことですね。
そうですよ。
で、調べていただくとわかるんですけど。
はいはいはい。
代々木公園って、半原発と、
うん。うん。
はい、もう一つ得意なこと聞きましたけど、半原発の集会があると。
はいはいはい。
9月23日ですから、まあ、あさって、あ、収録日のあさってかな、う
ん、はいはいはい。秋分の日ですね。
はい、
うん。
祝日にあるんですが、
はい。
どうも、代々木公園は、どうもデモが多い。
ああそうですね。代々木公園なんたらデモってやってるような気しますね、ようね。
ね。で、多いので、で、しかも NHK も近くてうざいので、うん、そういう報道したんじゃないのか、と。
ああ、なるほど。
いう話があって、うん、東京の中でも頑張って探せばデング熱出てくるんちゃう？
あ、もうそこそこある病気なんちゃうんっていう話ですね。
そうですね。プラス、うん、流行らそうと思ったら、うん、まあ、うん、できん話じゃないのかな。顔話はいいんでしょって。かゆいの我慢してねって。
ああ、はいはいはいはい。デング熱持った顔を放つことで、
そうですね。
その地域を封鎖するということが可能なんではないかという。
やればできるんじゃないかと。
ああ、な、できますね。
そう。もし、顔使えばですよね。
うん。
吸血鬼の、血を吸わして、顔を放てば、みんな吸血鬼にできるんじゃないかと。
まあまあまあ。
いう、まあ、彼岸島的な話もありますけども。
ありましたね。ひどい漫画でしょ。
ああ、ひどい漫画ですよ。
8巻ぐらいからどうやら思ってた漫画ではないなって気づく漫画でしょ。
そうですね。もう惰性で読むしかないっていう。それはまあ置いときまして。
置いときまして。
はい。まあ。
はいはい。
そういうふうなことで、代々木公園封鎖と。よほどの用事がない限りは、
うんうん、
代々木公園に近づけんように。できるんじゃないか、
うん。なるほど。
まあ。確かにね、そんな流行ってる、蚊に刺されたら家は行きませんし、
うんうんうんうん、
特に視覚的に有利なと言いますか、うん、子供を連れたお母さんとかがですね、デモしてたら同情を集めるじゃないですか。
はいはいはいはい。
絶対行きませんよね。
行かないですね。
ってなったら、あ、うってつけって。
なるほど。
っていう陰謀なんじゃないかという話がある。
なるほどなるほど。
というところで、まあジャスさんにね、
はいはいはい。
突っ込んでもらえるかもしれないな、ということでこのネタ上げてみたんですけどね。
なるほどね。いやいや、まあ、ない話じゃないと思うんですよ。
はいはい。
ただね、その話自体を予防しようと思ったら、
はい。
僕もうちょっとね、皇居に近いところでデモやる癖をつけたらええんちゃうかなっていう気がします。
癖
代々木公園って多分ね、デモとかの許可降りやすいんやと思うんですよ。
あ、そうでしょうね。公園やし、
うん、多分ね。
ええ。
で、割とね、その皇居からもそこそこの距離じゃないですか。
うんうんうん。
うん、だからね、もっとね、皇居に近いようなところであれば、顔放つなんてことは多分さすがにしないので。
そうですね。
うん。
まあ、放ったとしてですよね。
放ったとしてですね。
はい。
どうなんでしょう？皇居でデモの集会したいって言ったら降りないんですかね？やっぱね、日本武道館の辺でも。
それは、する方も難しいでしょうね。
反原発を言うて。
やっぱり原発嫌いな人の中にも天皇好きっていう人も多いですから。う
ん、あ、なるほどね。
多分、それで集まってくる人が非常に偏ってくるんではないかと。
ああ、なるほど。
いうことになって、ああ、所詮最悪でしょ？なっちゃうと、それはそれでちょっと辛いもんがあるっていうことかな。
ダメなんですかね、あの、陛下のおられるこの新国日本に原発などいらないみたいな、ややこしい人。
そういう人も全然 OK なんですけどね。そう、おってほしいですけどね。いや、実際、右翼はそれ言わなあかんのじゃないかなと思うんですけど。
と思いますよね。愛国中の人やったらね。
そうですね。
うん。
もう国土消滅しちゃいましたからね。人が住めるという国土はですよね。
そうなんですよ。
あの何十キロ圏内は、もう、日本国ではあるけど、日本人住めないですし。
うん、そうそうそうそう。
うん、そんな竹島とか、こっちちっちゃい島を守るより、ここ守ったった方が、日本の国益になるのでは。
なんや、アズマエビスやったらどうでもええんかいう話ですよね。
アズマエビス。あ、まあ、まあ、偉い昔のことですね。
そういう話かっていう気しますけどね。
そうですね、もう、征夷大将軍はそこを平定したのはも、昔の話ですから。もう腹からと言ってよいでしょ
う。そうですよ。まあ、これが北海道の話だとさらにややこしいなりますよね。
ややこしいですね。はい、そうなってくると北方領土とか目の前に来ちゃいますので、もう話が収拾つかなくなります。
あと、まあ、あの、アイヌおらへん言うてこの間揉めた人とかね。
アイヌおらへん。
アイヌ民族なんてもう民族としてはいないでしょっていう発言をしたですね。
はいはいはい。
はい。なかなかチャレンジャーな人がいたという。
はい。
はい。いや、まあ、あれですよ。まあ、結局ですね、あの、明治神宮ぐらいでやっといたらいいんですよ。
近いですけどね。
明治神宮近いんですけど、明治神宮隣が赤坂御用地とかあるでしょ。東宮御所とか。
ああ。
学習院とか。
そうなってくるとまだ。
うん。てか、思ったんですけど、
はい。
代々木でその流行ってる蚊に病気がありますやったら、
はい。
その横の明治神宮の辺ももちろん木多いですし、
はい。
で、ちょっと目と鼻の先に皇居あるでしょ？
はい。
皇居腐るほど虫いるじゃないですか。
そうなんですけど。
うん。絶対そっちにもおるやろって話ですから、消毒せえやって思いません？
そうなんですけど、この蚊の、うん、この熱のややこしいところはですね。
うん。
蚊から人へ、人から蚊へは、行くんですけど、
うん。うん。
蚊から蚊とか人から人へは行かへんのですよね。
あ、そうですね。
ってことはですね、途中で人が途切れると、うん、そっちには行かないということになるんですよ。
でも、さすがにこの距離やったら行きそうな気するんですけど、蚊も。
ああ、行きますかね。蚊と人間の交互のリレーがないと、
うん、
なんで日本で流行ること自体が難しい。
難しいですけど、でもね、国内で流行った言って全国で何県何人何県何人言うてるじゃないですか。
そう。だから多分それは今までの言ってた去年200人見つかったうちの一部だと思うんです。うん、
なるほどね。
となればですね、代々木公園でだけこんだけ探されて80人ですか、
うん、
見つかりましたっていうのはえらい不自然だなということで陰謀論。
完成と。
はい。反抗しましょう。で、女。で、なんか、その、ホームレスの人大丈夫なんかと。
ああ。
ホームレス、代々木公園に、もう、何年も住んでますよっていう人にお話を聞いたら、いや、はい、一度も蚊に刺されたことねえよって。わ、また陰謀くせえと思って。
あ、陰謀論はあれですね。あの、はい、その辺うろうろしてるホームレスの証言っていうものがすごく出てきますよね。
ああ、でしょうね。そう。ね、あいつが、とか。そう。
映画なんかでも、
はい。
うんみたいな感じで。
いや、林の方が光ったと思ったら、みたいなことですね。
牛がよ、内臓抜かれててよみたいなやつ、ね。
そうそうそう。
よく見ますよね。
よく見ますね。
あ、はい、なるほど、ね。
キャトルなんとかいうやつです。
そうですね。だからあれですね、Google に聞いた次はホームレスに聞けってことですね。
そういうことです。
あ、なるほど、なるほど。はい、はい。
なんかそれに関連してもう一つあるんですが、はいはい、デング熱報道に目を向けさせて、本来知ってほしくないのは何だというものがですよね。
うん、はいはいはい。
まあ、そのデモを予防するという話もありますけど。
報道の恣意的なその取り上げる取り上げないの、はい、どうでしょう、大小ってやつですね。
そうですね。
はいはいはい。
じゃあその裏で何か。
うん。
なんかどうも、報道ステーションという番組で出たテロップが、これも陰謀臭い。
うん。
岩地真紀さんというディレクターがですね。
うん。
いてまして。
うん。
割と原子力村のあれこれややこしい利権なんかを取材して、まあ良心派と。
うん。
言われてたんですが、その人が最近自殺しはった。岩地さん、岩地真紀さんの周辺の人々の話では本人は一切自殺するような素振りなかった。
うん。
で、知人に身の危険を感じてる、私が死んだら殺されたと思ってください。いう、漏らしてましたよと。
なるほど。
あ、自殺ではなく殺されたという事件性があるんじゃないか。それを隠すというのもあるし、
うんうんうん、
報道ステーションで原発事故関連のニュースを今日も放送できませんでした、
うん、
時間がなくなったからです、申し訳ありませんでしたというテロップが流れた。
おー、
時間がなくなったからですって。
なるほど。
えらい変やな。時間の都合上とか、なんか文法的に流すテロップとしてはおかしくないかというのがこれ。
そうですね。考えられることとしては、その、まさに陰謀なのか、報道ステーションに入ってるタイムキーパーが恐ろしくアホなのか、どっちかしかないですもんね。
そうですね。で、その、うん、どちらでもなく、その時間がなくなった、
うん、
というところは、うん、ここが、時間を島と呼べと。
なるほど。
そしたら、岩島木がなくなったからですと読めるやろうと。ちょっと強引ですが。
強引ですね。
これかと。
ああ、なるほどね。
これを隠したんかと。
ああ、なるほどね。いやー、どうなんでしょう。実はですね、そういう話について言いますとね。
はい。
これもまだ詳しい話については、ガスガスするレベルではないので。
はい。
ちょっとさらっとだけ言いますけど。
はい。
まあ、うちのじいさんは、某関西にある大手の電力会社。
はいはい。
の中で、まあ、
大手のって関西に電力会社そんなにありましたかね。
おそらく一社なんですけど。
はい。
そこでですね、うちのじいさん、共産党員でしたから。
なるほど。
組合の党首やったんですよ。
おお。
はい。ある日、そのですね、とある、なんですか、関電のですね。
とある。
はい。
はい。
雇ったヤクザがダンプカーでうちのじいさんを跳ねてですね。
はいはい。
殺されかけてですね。
はい。
うちのじいさん転校した上で、原発関連の部署に回されて、そこの部長で終わるっていうですね。
ああ。
なかなかそういう話を聞いてるものとしてはリアリティのある話ですね。
あ、そうでしょうね。それは、偉い話ですね。
そうでしょう。
そら、それを間近で見たら、僕よりもジャスさんの方が陰謀論者になってほしいぐらいの話ですね。
僕ね、ただね、これね、陰謀じゃなくてね、事実として取り扱ってるので。
ですね。
そうなんです。
陰謀とか疑いの余地ないですもんね。
そうなんですよ。
はい。
本人言うてますから。
やられた。
はい。はい。あの時の事故で使った薬が強すぎてわしハゲてんってよう言うてますから。
はい。
はい。先日ね、関連が、何ですか、各歴代の首相に年間2000万ずつ渡していたと。
はい。はい。
いう話がありましたけど。
はい。
僕がそれを見ながらニュースを見てですね、関連ひどい会社やなって言ってたら、うちの嫁さんが何言うてんねん、あんたのおじいさん、その関連に雇ってヤクザに殺されかけたやん、忘れたんって言われて、そうやった言ってましたからね。
はい。
はい。
その関連の話はですね、まだまだいっぱい言いたいこともあればですね。
はいはいはい。
はい。ネタには尽きないと思いますので、また。
そうですね。
詳しくやりたいと思います。
そうですね。
はい。ぜひ僕とやっていただきたいなとは思うんですが。
ああ、そうですね。
まあ、それは、ジャスさんにお任せするとして。
まあ、この話をね、フルオープンにするのは、じいさん死んだ時なんでね。
あ、なるほど。
ええ。
はい。
いろいろとなんか書き置きがあるらしいので。
ああ、なるほど。
ええ、ええ。
怖いな
ぁ。はい。まあ、そんなわけで。
はい。
はい。
そういうわけで、デング熱報道については、認定はいただけましたでしょうか？
そんなシステムやったんですか？
それは、聞いてるリスナーの皆さんの一人一人が。
そうですね。勝手に、独自にいいねとか、うーんっていうレバーを用意していただいてですね。
そうですね。
はい。
これ、独自にこちらで集計できればいいんですが。
そうですね。はい。
聞いてるうちに集計が変わったりとかね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、メールでいただいても結構ですし。
はい。
そうですよ。メールとか久々に言わなあかんのですよ。
あ、メール。
メールアットマーク sgmx.info です。
はい。
mail アットマーク sgmx.info までよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送